コリントの信徒への手紙2、7章の9節から11節までです。今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみが、あなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関しては、あなた方は自分がすべての点で潔白であることを証明しました。テレビっ子だった私は、夏休みになると天国にいるような気持ちになりました。なぜなら朝から晩までずっとテレビを見ることができたからです。両親が共働きであったので、昼間は誰も家にいませんでした。そういうことで朝のニュースからワイドショーからありとあらゆるものを見ていました。特に料理番組などは大好きで、本当にワクワクしながら見たものです。その中でもしかしたら自分もいつかはテレビに出演する人間になれるかもしれない、そんな淡い夢を持っていました。憧れというのでしょうか、とっても懐かしい思い出です。パウロによるコリントの信徒の手紙の1と2をまとめると、少なくとも5通の手紙をパウロはコリントに書き送ったのではないかと言われています。その中に涙の手紙というのがあります。パウロが涙ながらにと記している手紙です。その後和解の手紙が送られているのを見ると、コリントの信徒の人々に悔い改めが起こったのでしょう。神の御心にかなった悲しみが悔い改めに導き、そのことによって憧れがもたらされたと聖書は書いています。実はこの憧れという言葉は、新約聖書はここだけにしかない言葉になっています。憧れというのが一つしかないというのが、とっても聖書の不思議なところです。ある幼稚園新聞の9月号のテーマは憧れというものでした。子どもたちにとって憧れを持つとはどんなことなのか、こんな人になりたいという憧れを持つことが子どもたちの心の成長を促していく、そういうふうに書いてありました。私がチャップレンをしていた幼稚園の卒園文集にも、いつも子どもたちが何になりたいかということを書いていました。そこにはいろいろな憧れがあったように思います。幼稚園の先生になりたい、お花屋さんになりたい、ケーキ屋さんになりたい、またおまわりさん、サッカー選手になりたい、などなど、みんな憧れを持っているのです。その中でとっても印象的なことを書いた子どもがいました。彼は大きくなったら電信柱になりたいと書いたのです。大笑いしながら理由を聞いてみると、暗い夜に明るいからということでした。大きく解釈すれば、人間の暗闇に光を灯す人に憧れていたのかもしれません。その憧れを持ち続けてほしい、そうかすかに思っていました。パウロは神の御心にかなった悲しみが憧れをもたらしたと言っています。憧れとは、慕うという言葉と同じ意味です。神様の御心にかなった悲しみによって悔い改めが起こり、それが神様を慕う憧れへと変えられていく。詩編には、神を鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐという言葉があります。ここに本当の憧れ、神様に対する憧れという思いを見るような気がします。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちが神様に憧れを持つことができるように、 あなたが私たちに与えてくださるその生き方に憧れを持つことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、またそこに集う信者、求道者、牧師教師の家族、ハレルヤ書店の一人一人をどうかお守りください。どうか主が私たちと共にいてくださって、寄り添ってくださって、あなたから与えた務めを果たすことができるように導いてください。病のところにあるもの、また悩み苦しむもの、死に直面しているもの、あなたしか与えることもできない慰めと御言葉を一人一人に与えてください。今日も私たちの守ってくださり、豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。